問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、新宿末広亭の寄席の席亭真山さんが週刊文春のインタビューに答えていました。伯山はドル箱、寄席芸人であれだけのスターはなかなか出るもんじゃないと絶賛してくれているんですが、残念ながらスター伯山、 NHK の正月演芸番組東西笑いの殿堂のオファーが途絶えました。確か3年ぐらい出ていたんですが、今年の正月に出演した時、何かやらかしたんでしょうか。思い当たらない。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、重藤、俺ね、正月の3日開けてんのよ。東西笑いの殿堂があるかもしれないっていう。で、一応東西笑いの殿堂っていうのは人気番組で、あれ毎年やってるよね。なんか何十年ぐらいやってんじゃん、下手したらね。だから、あの1月3日に必ずやってて、爆笑問題さんとか中川家さんとかナイスさんとか、そういう漫才の方だけじゃなくて、寄席演芸の人も出るみたいな、それちょっとごちゃごちゃってしてるさ、まあ、いかにもなんか NHK のやっぱ公共放送だなっていう、まあ、やっぱこういう人笑いをして、初笑いをして日本を明るくしようなんていう、そんないい番組ね、1月3日やってるんですけど、まだオファーが来てないん。あれ、ま、え ?12 月今22日金曜日、あ、そう、1月3日近いね。まだギリギリなのかな、まだ来てないんだよな。そうで、一回ちょっとね、それ置いといて、真山さんっていう、これ席亭ですから、まあ、分かりやすく言えば社長ですよね。あの新宿末広亭って一等地にさ、もう大体300キャバぐらいの新宿末広亭って寄席があるんですよ、365日ね。で、落語家さんがメインなんですけど、講談も出て、その間に色物の先生も出てみたいな。で、その中でさ、真山さんがあのインタビュー受けてんだよ。誰から受けてんのかなと思ったらさ、我らが生島淳なんだよ。もう淳が楽しそうに、だいたい生島淳さんなんて前山関亭を見るなり、前山さんって70歳ぐらいかな、もうなんかジャッキーチェンみたいな顔してますねみたいな、チェンガーチェンガーっつって、でその憧れのチェンこと前山関亭にインタビューしてるっつんで、ものすごい嬉しそうに流しながらインタビューしてんだよ。でさ、かなり前山さんもさ、やっぱリップサービス激しいからさ、だってもう昔の先代の文楽とかさ、新章とかもう大名人を見てるからね、ガキの頃から。でそういう系譜の人だから、でその人がインタビューなんて言ってるか、俺の名前バンバン出してんだよ。でまずなんて書いてあるかっていうと、白はさって、もうさ、白山のこと白って言って俺聞いたことないんだよ、本人から直接。白ってさ、千と千尋の神隠しのあのおかっぱのやつでしょ、あの竜になっちゃう千尋っていう、あれですよ、白っていう。だとしたら真山さんが千尋なのっていう。湯婆婆寄りだけど、顔が若干湯婆婆寄りだけど、男ですよ真山さん。ちょっと分かんないんで。でそれがなんか面白かったのが、白はドル箱って書いてある。ドル箱っつ、まあだから社長だからやっぱお金のこと考えなきゃいけないんで。でその後もさ、うちも白山が5人いてくれれば楽なんだけど、そう苦笑いする真山関亭って。さ、俺をさ、財布としか見てないんだよ、完全に。伯山が5人いてくれれば楽なんだけどなっていうのってさ、これパパ活のインタビューと同じなんだよ。パパが5人いてくれれば楽なんだけどな、そうパパ活女子は語るっていう。でやっぱ面白いのが、なんかとにかく金がないってことがあのずっと書かれてて、まあ弱い商売だと、このままじゃ自利品だみたいなこと書いてあってさ、でも伯山はさ、七分咲きだっつうんだよ。え、50歳になった時の伯山も馬力があるからお客をどんどん運んできてくれるって、また金のことしか考えてないんだよ。それがもしこのね、全体に通するね、品のなさ。これ品がないんだ でね、これが俺真山さんの竹を割ったような性格のかっこいいところで、面白いなと思うのよ。あとまあ一応言っとくけど、当たり前ですけど、これ僕がみこしに担がれてるだけで、まあいろんな文治師匠とか遊尺師匠とかいろんな方いらっしゃるんですけど、そういう方の助けを受けてお客様が来てくれてるだけで一人でやってるわけじゃないっていうのはもちろん大前提なんだけどね。まあとは言いながら真山さんが何て言ってるかっていうと、戦後これだけ客呼べるスターってのは寄席芸人で言うとそう一人だな、先代の三平師匠以来だな。こんなこと言ってんだよね、先代の三平師匠以来だって。スター博は東西笑いの殿堂のオファーがないんだけど、おかしいんじゃない、重藤先代三平師匠以来って言われてるその俺に東西笑いの殿堂のオファーがないんですよ。12月22日の段階で受信料の使い方を間違ってる、国民の皆様から徴収している、おかしいよそりゃ。俺ひょっとしたらなんかさ、えらいことしたのかなと思って、考えてみると今年の正月だ、俺もさ記憶なくてさ、だって今年の頭のことあれだよ、スシローのペロペロ事件があった、もうあんなの前世みたいな記憶だろ。だからないんだよ俺も今年の東西笑いの殿堂。ちなみに2020年に出て、で2021年にも出て、でその時円楽師匠がまだご存命でさ、スタジオのフリップかなんかで今年こその下になんか円楽師匠が書くみたいになって、今年こそバンってあげた円楽師匠が、みんな仲良く心の距離を作らないって書いてあるの。もう俺 NHK と心の距離できてんだから、すごい心の距離が、どのぐらい心の距離ができてるかっていうと、もう N 国党に入れたいっていう、 N 国党に今入れたくてしょうがないんだから、一票立花隆に今名前変わっちゃってんだよね、みんなで作る党みたいになっちゃってるけど、俺みんなで作る党じゃなくて N 国党って書いて、とにかく NHK をぶっ潰さなきゃっていう、そういうモチベーションになってますよ。でも円楽師匠はさ、ちゃんと心の距離を作らない、伊集院光と神田伯山もって、俺その約束もずっと果たせるままですよ。あ、遺言だよあれ、それも守れてないわけだよ。で俺でもさ、冷静に考えてさ、今年の正月なんか東西笑いの殿堂ってなんかしたかなと思って、確か富裕層かなんかが毎年正月に俺ホテルでやるんで、でそれでめちゃくちゃ受けて、で東西笑いの殿堂のお客様がなんかコロナ対策かなんかで10人ぐらいしかいないんだよ。まあてかお客っていうかリアクターね、まあそこのリアクションをするみたいな、でそのリアクションがなんか薄かったなみたいなことは確か思ったんだよね。でその時に、でも俺なんかあんまりそういうの言うのも野暮だから言ってない気がするんだよね、ラジオでも多分その本番でも。だから俺の身の潔白を証明したいんで、ちょディレクターの戸波さんがね、俺のその何でしょう、東西笑いの殿堂終わってからの直後のラジオちょっとね聞けるってことで、今ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じ。この貧民たちが俺は富裕層を相手にやってんだと、この貧しい心まで貧しい、ざけやがってと思って、これ交番だね重藤、これ多分相当 NHK に苦情の電話とか言ってんじゃない、だいたい東西笑いの殿堂見るやつなんてジジイババしかいないんだから、苦情の電話言ってんじゃん、しまったなこれ、やってしまった。 NHK は上層部が聞いてるから、前も俺さアニメかなんかの降板させられたろ、 NHK の、もうあれさ、前はさもう NHK とは言わずにぼかしたけど、もう NHK って言っちゃうもん俺。前なんかちょっと余計なこと言っちゃったんだよ、前の某お笑いタレントかなんかの、それでなんか前の不祥事があってみたいな、それちょっと話しちゃった、それでもってなんかダメになっちゃって、でそのなんか某 NHK のやつから電話上がってきて、すいません白山さんつって、まあ当時松之丞か、なんか交番かもしれませんって言われて、どういうことですかって言ったら、いやなんか松之丞さんが不用意に言ったなんかラジオでの発言を上層部が聞いてしまいました。バカお前、今更お前ラジオ聞いてるやついんのかって、ラジオなんかつって、いやでも書き起こしとかも出て、書き起こしってお前暇なんだなお前たちつって、つって、で上層部が聞いてる、上層部が聞いて、さらにその上層部の上の上層部も聞いてますっていう、それ何ドラゴンボールのかりんとうみたいなさ、どこまで登りゃいいんだよっていう、上層部の上の上層部の上の上層部にそこに届いちゃったっつうんだよ。ありえんだよ俺もう。とにかく東西お笑いの殿堂のオファー来ないんだよ。毎日待って、毎秒待ってんだよ。もうずっと、毎秒待ってんの。一食ご飯を食べるごとに山口さんつって。 東西笑いの殿堂のオファーはまだ来てませんっつって、まだかっつって、じらすんだよ NHK は俺を、じらしてくるからさ、もうじらしてじらしてね。もうでもって10月入ってさ、あれひょっとしたらさ、1月3日って山木さん開けてますよね、あ開けてますもちろんっつって、あのやっぱり東西笑いの殿堂があるんで、そうそうだよねって、東西の笑いの殿堂はやっぱ生中継で新宿末広亭からね生中継入りますから、12月中席、自分で言うのもなんですけど、前売り指定席で完売ですよね。1階席2階席と立ち見まで出たね、そのこの俺が東西笑いの殿堂を待ってる、待ってるもう、おい中堅八高以来ですよこんな待ってんの、ずーっと待ってんだ主人の東西笑いの殿堂のオファーが、ずーっとワンワンワンワン言いながら、で11月入ってもさ全然梨のつぶてなんだよ、散らすな俺をと思って、山口さんつって、東西笑いの殿堂はあちょっとまだ来てないです、ひょっとしたら迷惑メール入ってんじゃないの、その可能性は、あちょっと今調べてみます、ないです、おーマジかかーっつって、12月来て山口さん東西笑いの殿堂のオファーは、いやないですね、去年ってさ何月頃オファー来たっけ、山口さんちょっと調べてくれるって、分かりましたっつったら、調べました、うん、どうだった、9月14日です、そー9月14日、やっぱさすがテレビですね、やっぱ3ヶ月以上前には抑えとく、それ以上言うな、じゃあ無理じゃん、今12月22日だから9月14日に去年はあったのに、今12月22日明日連絡来ることある、また交番じゃん、もうやだ交番ばっかり、もうずっと、だって俺さ今年 WBC のナレーションも交番してたでしょ、俺さなんかずっと全6試合とかそれ全部やるって、俺そういう約束だったんだよ最初は、口約束だけどさ、で俺がさナレーション取ったらさ、いいですねいいですねって褒めてくれたんだよ、向こうのスタッフさんも、あなんかやっぱすごい野球が輝くっていうか、やっぱ講談師の人が入るだけでやっぱ伝統っていうか侍ジャパンみたいな、そういう侍感が出ますね、マジですかって、いや嬉しいな、いやこんなこと言うの自分でなんなんですけど、自分でも悪くないなっていやだ本当すいません、ちょっとなんかこんなこと言うの恥ずかしいんですけどね、交番だって中日阪神の強化試合で終わってんだよ、世界に羽ばたく前に交番だって俺言われてんだよね、全然韓国戦とかさアメリカとかそういうチェコ戦とかさやりたかったのにできなくなっちゃったね、俺それをラジオで言ったんだよ、もうジャーナリズム性あふれるこの TBS ラジオね、武田砂鉄のように俺もさてじゃんにゃんってなっちゃったけど、にゃんにゃんにゃんにゃんって武田砂鉄みたいに告発する感じで、こんなのおかしいんじゃないかってエンターテインメントで言ったんだよ、その後さ俺さ爆笑の太田さんに心配されちゃって、あれお前マジで言ってんのかって、いやマジっていうかまあエンタメっていうかみたいなことは一応言ったけど、ちょっと心の中で本気もありますよね、したらさもう大変だよ、後でテレ朝の人たちがなんかさ偉い人たちが謝りに来ちゃってさ、すいませんでしたみたいな、でそれなぜかっていうと週刊文春に取り上げられちゃったんだよ、週刊文春も WBC の小ネタ探してる時にさ俺が余計なこと言っちゃったじゃん、したらさ文春からメール来て、あれ白山さんつって、あの話ちょっと詳細に教えていただけませんかつって、それに対して俺もビビっちゃってさ震えながら、いやもう TBS ラジオで言ったことが全部ですつって、それが載ったんだよと白山は語るなんて言われて、俺も松野官房長官みたいになっちゃって、あその件については何度もお伝えする通り捜査件で松野しゃべれなんていう、松野本当のことは言えなんていう、同じになってんだよ交番だって、でもまだ諦めてない、真山石亭が吐くっつってんだよ、白山はもうほんとドル箱だって、令和先代の三平の後神田白山って言ってる、その俺が十二中を埋めたみんなの力だけど、その俺が東西笑いの殿堂公共放送に出られない、あっていいんですかね、あっていいんでしょうか、悲しいね、人生なんて思うようにいかねえんだな、12月中席もね、でも本当にね、やってきました、11から20日まで新宿末広亭で10日間、いや風邪とかさなんかコロナとかさインフルとかなったらやべえなと思ったんだけど、まあなんとかね無事に治りましたよ、でやっぱね いいなと思ったのが、今回は、桂二葉さんっつってさ、上方落語家ですよ。で、おかっぱ頭でさ、女性なんだけど、俺よりも年下かな。で、今なんか探偵ナイトスクープの探偵とかもやってらっしゃるのかな。で、他にもなんかフジテレビのポカポカとかで、今調べてもらったら水曜かなんかの、担当かなんかでやってらっしゃるんだよね。だから結構メディアにも出てらっしゃるし、NHK の新人落語大賞みたいな数年前に、優勝して、で、この二葉さんが女性の落語家さんなんだけど、まあなんかそれがなんか革新的だったのが、男とか女とか関係ねえんだみたいな。どっちかっていうと江戸のね、東京の方の女性の落語家さんは結構なんでしょうか、数の上でも男が多いからさ、結構男に気使った発言とかすんで、で二葉さんもめちゃめちゃ気遣いの人なんだけど、ちゃんとテレビの前とか出た時にはもうなんか優勝した時にジジイたち見せたかみたいな、要するにその女には落語はできないよとか言っていたやつに対してジジイたち見せたかっつって、でやっぱそれがなんかね、二葉さんのシームレスな感じで、やっぱ女性が男やると違和感感じてたりっていうのはこれあるんですよ、やっぱりね、演芸ファンからすると。でもそれがなんかね、二葉さんの場合ないんですよ、あんまり。それがすごいシームレスで面白いんで、まあちょっと来てもらおうみたいな感じで、2日間だけだけど新宿末広亭ゲストで来てくれたんだよ。したらまたさ、二葉ちゃんがいいのさ、白山ラジオリスナーだっつうの。いいでしょこれ、いいよ。俺この前さ、新宿末広亭のさ、なんかたこ焼き買おうと思ってたこ焼き買ってたらさ、そこのなんかバーのママが6時半ぐらいになんかその店を開けるためにさ、バーのママつっても30前半ぐらいですっごいお綺麗な方なんだよ。で、俺を見るなり、あ、白山さんですか、本当に大ファンで、あ、ごめんなさい、話しかけちゃった、いけない、あ、あっていう、あれは本当のファンだと思うんだよ。俺が散々ラジオとかで俺に話しかけんなバカ野郎ってことをずっと言ってたから、本当になんか看板だけ置いて下行っちゃったんだから。まあ、そのレベルではないにしろ、二葉さん、なんかちょっと聞いてくれてんのかな。だからなんかこう結構シンパシーを感じてくれてるみたいで、嬉しいなと思ってさ。で、やっぱ二葉ファンっていうのは業界にも多くて、立花蓮司さんっていう写真家の園芸写真をずっとお撮りになってるね。立花蓮司に写真を撮られると嬉しいみたいな感じの、やっぱあるんですよ、園芸業界ですと。まあ60ぐらいかな。かっこいいんだよね、蓮司さんね。で、その蓮司さんがもう二葉さんにどっぷり今ハマってんですよ。もう新刊で蓮司さんの本出るたびに、二葉さんが冒頭に出て、もう二葉さんがいかに素晴らしいかって書いてあって、あ、今蓮司さんそっち行ってんだ、みたいな感じでさ、見てたの。で、この前講談会があった時に、立花蓮司さんが、白山さんつって、はいつって、これちょっと書いたんで読んでくれますかつって。で、なんか本渡されてさ、それがなんかこう、なんかちょっと雑誌みたいなとこに、レンジさんが寄稿してるみたいな。で、あ、そうなんですか、わかりました、ありがとうございます、つって。あ、レンジさんなんか、俺のことなんか書いてくれてんのかなって、こう、ペラペラってこう8ページめくったの。全部二葉さんの話だった。全部二葉さんの話だった。二葉がいかに素晴らしいかって。いや、ちょっとこれ、え、いや、全然俺は二葉さん大好きだけど、どっかにこう、ちょっと、透かしたりこう、太陽の光に当てたりすると透かしで神田白山とか書いてんじゃね。で、確かに俺、重藤お前も知ってる通り、俺確か3年ぐらい前までレンジさんにハマってたんだよ。最近そういえばなんかレンジさんが俺の写真撮る時もなんか俺のつま先とかしか撮ってない、なんか俺の小道具の張り扇とかあんまり俺を撮ってない、くるぶしとかあの絵しか撮ってない印象は確かに、あれなんかで、なんか昔は神田伯山はストイックであるみたいな、どこまでもその純度の高い講談をみたいなこと書いてたんだけど、俺がどんどん太ってくからそのストイックと辻褄が合わなくなってきてんだよ。その矛盾を埋めるためにくるぶししか撮らなくなってる、くるぶし写真家になってんだよ今、レンジさんも俺に対してはね。これまずいなと思って、俺もさ数年前まで重藤レンジに愛されてたんだよ、レンジと東西笑いの殿堂に愛されてた俺は。諸行無常だよ、諸行無常。またレンジに愛されるより頑張んないと。ほいでさ、二葉さん来てくれて、で、優しいんだ楽屋でもさ、あ、よろしくねなんつって、兄さんお願いしますみたいなこと言うんだよ。兄さんだよお前、嬉しいな。東京の演芸会だと兄さんだから、もう兄さんなんていうさ、そういうのはもう慣れっこになっちゃってるから、もうあんな後輩なんてのはどいつもこいつも兄さんだって言いやがってな。兄さん、兄さん、この東西笑いの殿堂香ばしいレンジの愛もなくなったこの俺を兄さん、ありがとう、かわいいね二葉ちゃんつって、で二葉さんと話してて、で、さ、これさ、なんか別に変な意味じゃなくてさ、レンジさんすごい今さ、二葉ちゃんにハマってんじゃんつって、はいつって、なんかいろいろ取り上げていただいてますみたいな。でさ、 現場に来るときってさ、やっぱレンジさんって結構ニオさんとかに話しかけたりすんのって言ったら、ニオさん曰く、いや、あんまり話されることはないんです。挨拶ぐらいで。それ本当の恋じゃん。フォーリンラブレーズ、え？いや、もちろんゲイに惚れてんだよ。そっか。確かに最近レンジさん俺にベラベラ喋るような。本当に恋してるやつにはそんな喋んない。まったなー。でまた二葉さんが末広出たのよ。めっちゃくちゃウケて、あ、俺めやっぱいいなこの子と思ってさ、やっぱ後輩ながらもさ、いや素晴らしかったね本当にね。だからなんか本当にどっかんどっかんウケてんのもなんか気持ちいい受け方で、俺がまさに二葉さんにゲストに来ていただいた意味みたいなのを感じるように、それに全部期待に応えてくれる。だから売れてる人って期待に応えてくれるんだよ、いろいろ変に透かしたりしないんだよね。だからそれがなんか嬉しくってね。だから2日なんだけど、なんか二葉さんのね、だから本当しかもさ、あんだけの売れっ子ない忙しいなんだけどさ、なんかじゃあ寄せ割りでいいかなっつってさ、まあ安いんだけど、まあ寄せのみんなではってって、だからまあ本当にちょっとした交通費ぐらいしか出ないんだけども、それでいいかな、出演申し訳ないね、そっちに得はないんだけど、あ、もうなんか得とか損とかじゃないですから、もう本当に上がらせていただくだけで、これだよ、得とか損じゃないの、寄席芸人はさ、これだよ。そこ行くと志らく師匠なんかさ、寄席の広めに出ていただいた時に、あいつのギャラ安いっつってたんだから、ラジオかなんかで、まあ出てやったけど安くてな、白山のギャラも。いやそれ広めだからさ、そんな出さないじゃん、あんま出すのも失礼だよ。立川流はこれだから、もう金のことしか言わないんだから。そこ行くとニオちゃんは、あ、いやもうほんとそんなとんでもないです。でちゃんとさ、ツイッターかなんか X でもさ、俺とのツーショット撮ってさ、もう白山先生、そういう時は兄さんって言わないんだよ。しっかりしてるわ、白山先生と一緒にみたいな感じで映って、もう光栄な末広店に出させていただいて嬉しかったですみたいなさ、言わないんだ一切ね、志らく師匠みたいに、あいつは渋ちんだみたいなことを。これはね、よかった、二葉さんに会えて。でまあ真面目なこと言うとさ、本当に二葉さんが出てきた影響って大きくってさ、単純にさ、漫画でさ、茜話ってなんじゃん、女性の落語家が主人公ので、今ジャンプでやってんだけど、すごい売れてんだけど、女性の落語家が活躍してるっていうのが、なんか象徴的な存在が今二葉さんなのね。他の方もいっぱい頑張ってらっしゃるんだけど、実際とその漫画が結構リンクするみたいな感じで、あれだけ活躍してて、でちゃんと聞いてて、うわめちゃくちゃ面白いみたいな感じの人がいるっていうのは、どれだけ意味があるかみたいなことも思うし、業界全体が二葉さんがいることによって大きくなったっていう感じはちょっとあるので、本当ますますこれから目が離せない存在だなっていうのはね、ちょっとそこは真面目なことは一個、一応こういうの先輩っぽく入れといた方がいいでしょ。一応ちょっと先輩面をして、一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね、もう早く N 国党に入れたくて、今もう、まあ、N 国党なくなっちゃったんですけど、みんなで作る党になっちゃって、もうとにかく NHK をぶっ壊さなきゃっていう、その使命感に駆られてて、早く総選挙やらねえかなっていう、立花さんに何とかしてもらわないとっていう。でと思ってたの、重藤したら、やっぱり NHK っつうのはやっぱ俺たちの公共放送だね。2024年1月2日なんと歌舞伎生中継、いつもやってるね毎年ね。で夜の6時から8時45分 NHK E テレですけど、なんとゲスト講談師神田伯山さん来たこれだよ NHK は。誰が N 国党に入れんだバカ野郎、誰がだ、 NHK を守んなきゃ、必死になって俺は守るよ、本当に潰しちゃいけない大事な曲だから。 NHK も歌舞伎をね、民放でできないんだから、本当にもう俺は守り抜く、決めた、もう本当に NHK はなんて素敵な曲だろう、 E テレだね今後は。だ考えたら重藤これ A 点なんじゃない、つまり東西笑いの殿堂のですね、まあ何でしょうか、薄汚れた汚いドロドロした芸能界に生きてる漫才師たちとかコント師たちとか寄席演芸人たち、ああいうのと違って A 点で文化人伯山として始終だから、もんなネタなんかやってらんないよバカバカしくって。だとしたら俺の人生何なんだっていう。とにかく歌舞伎生中継、そっちの方にゲストで出ますんで、これホテルニューオータニの後に行きますから、僕この日忙しいですよ、ニューオータニ5で仕上がって、富裕層の後ですから、富裕層の後に富裕層の歌舞伎中継 バッチリハマるんだよ。だ前回は東西笑いの殿堂っていうさ、もう貧乏人しかいなかったから、客もあんな応募してくる正月の三が日何にもすることねえから漫才とかコント好きなあんな奴らよりもちゃんとホテルニューオータニの富裕層から歌舞伎という富裕層へ、富裕層から富裕層へっていう、全くシームレスですよ、このガチャガチャってしないから。よかったなあ、これだね、これだよ。さあ NHK は本当大事、本当。でもさ話変わるけど、俺窓際のトットちゃん見てきた。でもやっぱ俺もさ、東西笑いの殿堂下ろされたからさ、もう窓際の白山ちゃんになってんだよ。白山ちゃん、なんで下ろされたの？わかんないよ。なんでかな。今日から東西お笑いの殿堂の教室はお引越しだよ。白山ちゃんがいると授業にならないって、って。客を罵倒するから授業にならないんだって。苦情も来たのかもね。そうなの？新しい学校は歌舞伎生中継だよ。トットちゃんこと白山ちゃんが巴学園こと歌舞伎生中継に行って新しい学校で迎え入れるんだよ。だから校長が言うんだよ、トットちゃんに、君は本当はいい子なんだよ。全く俺も同じ、歌舞伎生中継のEテレで頭ポンポンされながらこの白山ちゃん40歳が本当は君はいい子なんだよって、やったやったって、もうあいみょんの曲流れちゃうから、あいみょんの曲流れて大団円ですよ。俺も巴学園こと歌舞伎生中継の方に行こうと。ぜひね皆さん、2024年1月2日6時から8時45分 NHKE テレで待ってました、巴学園生中継やりますんで、ちょっとこちらの方を見ていただければなというふうに思ってます。さあ番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。